おつさんラジオへようこそ。というわけで皆様お疲れさん、 MC のいおりです。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料で視聴可能な情報枠、後半はキャンプファイヤーのおつファンクラブの特典音声付き支援者にのみ聞いていただけるサービス枠です。もし特別音声付きボイス系プランに参加してないよという方はぜひぜひぜひ参加をお願いします。というわけでね、今月は、私いおりが MC をやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、冒頭にお疲れさんとおっさんクラブをかけたちょっと挨拶をやってみました。無許可で勝手にやっちゃいました。恒例になるかどうかは分かりません。使っていただけるんだったら使っていただけたら嬉しいなとか思ってちょっと考えました。はい、まあね、採用されなかったとしても自分が個人的に使っていけばいいかなと虚しいな思っております。はいはい、というわけでですね、告知とかもしていいそうなのでちょっとさせていただこうかなと、はい、思います。というわけでですね、先日行われた、M3 という音楽系の、まあ、いわゆるコミケみたいな同人イベントが、ありましてですね、でこのイベントが何て言うんでしょうね、同人誌が本当に CD とかに、をメインに変わったようなバージョンの、ものなんですが、まあね、自分で作ったオリジナルの曲だったり、まあ、既存の曲のアレンジとかそういうのを発表する、CD にして、頒布するようなイベントになっております。でですね、音楽以外にも、結構ね、ドラマ CD とかを作っているサークルさんもね、にぎわっているイベントでして、そちらのイベントの方で、自分もですね、参加させていただいている作品がありまして、でまあ、イベントは終わってしまったんですが、今後 iTunes で配信予定ということなんで、ちょっと紹介させていただきたいなと、思います。で、ヒレン音響工業さんという、主にオリジナルのね、電車の走行音を、使ってフュージョン音楽を作っているサークルさんがあるんですけれども、こちらからですね、ものすごく、棒読みにこだわったドラマ CD という作品が、頒布されました。とても分かりやすいタイトルで、まあ、なんで音楽系サークルさんから、ドラマ CD が、出るかと言いますとですね、まあそのヒレ音響工業さんの、まあ主さん、サークル主さんというのかながですね、自分が昔、作品いろいろ出させていただいたサークルさん、まあそこはボイスドラマとかをメインに作ってらっしゃるところだったんですけれども、そちらで音響編集とか、音楽とかをね、作っていたのがこのヒレン音響工業さんっていうサークルさんなんですけども、今回はね、そのボイスドラマのサークルはなくなってしまったんですが、そちらで関わっていた人とか、まあ外部で出演とかいろいろ協力してもらったサークルさんとかもつながりがありまして、そちらのつながりからですね、ヒレンさんに関わるようなサークルさんがいろいろ一堂に会しましてですね、音楽作るサークルさんだったり、ボイスドラマのサークルさんだったり、本当にいろんな、サークルさん、あと絵師さんもね、本当にね、良いご縁がありまして、集結しましてですね、キャストさんとか、BGM、音響編集で、そういった、いろいろな、方々の、協力のもとに、作られたこうとても豪華なCD になってると思います。ですね、 演者さんの演技だけじゃなくて、そういったね、BGM もちゃんと全部自作で、オリジナルで、この作品のために作られた曲でありますし、で、ね、音響編集もね、本当に、もうその以前 の, そのサークル活動において、ドラマ CD とかを作ってきたその、ね、ノウハウを生かして、本当に、ね、すごい、こだわって、編集作業もされていて、で実のところ自分もですね、音響編集とかをやるんですけども、まあ最近になっていろいろやらせていただく機会が出てきたんですが、その、ね、編集のいわゆる私の師匠にあたる方が編集作業してくれていて、はい、本当に、いろいろ教えてもらって、ね、本当にすごい方なのでねなのでストーリーとかもそうなんですが、そういうね演技以外のところでも本当に聞き応えのある作品だと思うので、はい、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、でまあね、内容もちょろっと言うと、まあものすごく棒読みにこだわったドラマ CD とあるようにですね、本来だったら演技の中で、まあ、棒読みは回避、極力こう何意図するものがない限りは回避するものだと思うんですが、まあそこにとことんちょっとこだわってみようかというまあ終始棒読みで演技をするわけではなく、まあ、その劇の中でそういう棒読みにならざるを得ないような展開が待っていてですね、そこで棒読みがいろいろこう炸裂するわけなんですけれどもね、まあ、基本的なジャンルとしては SF ファンタジーだったかな、まあドタバタギャグつつ、SF つつ、まあ、音楽も楽しめつつっていう、こういろいろこうねな要素が詰め込まれた作品になってます。で自分はですね、その中で演者として参加させていただいてます。はい、棒読みも頑張りましたで演者以外にも主題歌も歌わせてもらってます。これがですね、昔のアニメの主題歌っぽい感じでですね、ちょっと昭和歌謡的な曲調で結構ね楽しい曲なので、多分ね聞くと脳内ループ聞いてない時でもするような感じの曲になってます実際ね自分歌を覚えて収録してでその後ね結構な間仕事中とかに脳内再生されて頭から離れないってことがあったのではい、なかなかね楽しい曲になってると思うので、視聴も多分できるはずなので、どんななのかなと思ったらちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。はい、というわけでですね、ものすごく棒読みにこだわったドラマ CD という方に出させていただきましたので、はい、興味のある方はですね、URL とか URL とか貼ってもらえるのかな、貼ってないにしても、ものすごく棒読みにこだわったドラマ CD っていう風に検索すれば多分一番上に出てくるのでそちらでサイトの方を見てもらって視聴とかしてもらえればいいかなと、はい、思います。というわけで長くなってしまいましたけれども、ちょっと告知の方をさせていただきました。はい、ではですね、次のコーナーに行きましょうか。 刊おっさんクラブ。はい、ということで簡単に今月のおっさんクラブの活動についてお知らせをさせていただきます。今月のおっさんクラブはおじさまキューブ、絹の織その1販売開始ということでですね、こちら視聴版の方を聞いてみたんですが、これまた新たなシチュエーションで、これはどうなってしまうんだっていう風にすごくドキドキしましたね。なんか注意書きでね、結構激しいシーンが出てくるそうなので、これこの2人は一体この後どういう形で濡れ場に行ってギョギョギョまあまあね、いろいろと妄想がこう炸裂しそうな作品になっていますが、どうなってしまうのか、はい、気になっちゃいますね。で次、おじさまキューブあなたの犬になりたくてその2販売予定。はい、こちらもね結構すごいおじさまキューブの中では異色のすごい弱腰っぽいんだけどグイグイ来るおじさまという感じみたいなんですが、でもね確かに SM のいわゆる S はサディストでもありサービスの S でもあるって言って、あなたの犬になりたくてが SM の話かっていうのははっきりとは分かってないんですが、まあその S 側もねこう攻める側も相手に満足してもらえるような攻め方をっていうのかなM もねそんなねやりたい放題してしまったらただの拷問になっちゃうから、ね、そういうなんだろうね、お互いの許容範囲というかなんかそういうのを探り探りやりつつ、なんかあんまり深い話になっちゃうと無料枠の話にならなくなっちゃうのでちょっと自重しておこうはい、というわけで次の作品、ですね、おじさまキューブ、ローハウス、ローハウス金が安い。はい、というわけでドールハウス金買いその3に、映画字幕英語字幕をつけた、海外版の、動画作品、ちょっとね海外版ってことでそれっぽく言った方がいいのかなと、思ったんですけど、すごい滑ってる感じがはい、次行きましょう次はい、ですね、次が、おじさまキューブおもちゃ箱の鍵その1制作中というわけで、とっても気になる意味深なタイトルなんですが、どんな作品なんでしょう。おもちゃ箱の鍵、どんな、なんか想像ができないんですが、箱に入れられちゃうとかそういう感じなのかな。それはそのヒロインちゃん、一人称視点のヒロインちゃんが入れられてしまうのか、それともおじさまと一緒に入れられてしまうのか、いやはたまた全然違うシチュエーションなのか、なんかいろいろ想像が膨らむ感じですが、こちら、どんな作品になるのか、ご期待ですね。はい、というわけでですね、次の作品です。おじさまキューブ、かげろいその2制作中ということでですね、私伊織が、出ているかげろいのその2も制作中ということで、はい、どんな展開になってしまうのか、ちょっと深いことはねこの先でちょっと話そうかなと思いますが、はい、楽しみにしていただければと思います。次ですね、おっさん酒おっさん酒でいいのかな、ウィリアムラベル発売中ということで、はい、このシリーズすごいですよね。というか何イラストとかをお酒のラベルにするってというのができるんですね、最近は。すごいですよね。というわけでですね、金のために金は鳴るの、キャラクターのお酒が、続々と、発売されていって、はい、 でね、あのすごい素敵なイラストで、なんかもう本当飲むのがもったいないような感じですよね。こんなね素敵なラベルがねあってあると本当に、うん、めでながら美味しくいただくってのも、いいんだろうけど、やっぱりもったいないって思っちゃったりで、なんかあの結構葛藤しちゃいそうだよね。はい、ではでは、次ですね。金のために鐘は鳴る英語版制作中ということで、どんどんおっさんクラブ作品が海外に向けて発信されていくっていうのがすごいことですよね。自分が出させていただいたあのイーゼルの向こう側、月島さんもあの海外デビューしまして、あの動画見せてもらったんですけど、あーすごい月島さんのあのいろいろなエロエロな声にあの字幕がついてるって、あの結構あのびっくりしました。はい、というわけでね、これからもきっと英語版が、どんどん配信されていくと思いますので、あの海外のファンの方にも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というわけで次は、ネロエロッソも頑張ってます、夏まで待っててだそうです。はい、こちらも結構気になる作品でですね、あの個人的なことを言ってしまうと、ジョシュさんがすごくあの外見だけ見るとドストライクなので、あのまだどんなキャラかっていうのがね、あの実際にね、やってみないとわからないので、何とも言えないですけれども、でもね結構ね、いい感じの、好きな感じの外見なので、どんな感じになるのかなってちょっと気になってます。はい、結構ね金のために鐘は鳴るに比べるといろいろちょっと激しいところがあるそうなので、ちょっと怖いなと思いつつも、ちょっと怖いもの見たさもありつつのって感じなので、はい、どんな作品になるのか楽しみに、して、みんなも待ってよね。はい、というわけでではでは次のコーナーに、行きましょう。次のコーナーは、お便りボードになります。このコーナーはおっさんクラブ宛にいただいた作品の感想などを紹介させていただくコーナーです。はい、というわけでですね、いただいた感想等にコメントをというか、私がお返事を言わせていただくような、コーナーになってます。というわけで楽しみですね、どんな方から、いただけたんでしょうか。早速読んでいきたいと思います。はい、まず、最初、さとしこさんから、投稿いただきました。ありがとうございます。いおりさん好きです、こんにちは。いきなり告白された。ありがとうございます。ファンクラブ所属おっさんクラブ過激派のさとしこでございます。好きです。また告白がありがとうございます。いおりさんのボイスコンテンツ、いつもドーパミン分泌しながら聞かせていただいております。やめられません。そんないおりさんの演技、毎回毎回吐息がやたらめったらセクシーで大好きです。喜怒哀楽だけでなく、焦燥快感、逆、吐息だけで一体どれだけ表現バリエーションがあるんだと、感心しっぱなしっぱであります。ゆりさんご自身、吐息や息継ぎで意識されていることはありますか。また参考にしている方がいらっしゃるんでしょうか。ぜひそのルーツを教えてくださいませ。好きです。ありがとうございます、さとしこさん。あんまり褒めちぎられるとね、赤くなって何も言えなくなっちゃうので。まあそうですね、吐息の演技か、なんだろうね、自分結構ねホラーゲームとかが好きで、ゼロっていうシリーズ、結構ファンの方が多いシリーズだと思うんですが、まあ、いわゆるジャパニーズホラーの恐怖を凝縮したような作品なんですが、結構ホラーで恐怖感を演 出する演技っていうのは、あの悲鳴とかもあるんですけど、なんかね、足元からこうじわじわと侵食されていくような、あの震える吐息なんかみたいなのとかね、あのふと目線を映した先になんか見ていけないものを見てしまったとか、そういう時の声にならない悲鳴なんかみたいな引く感じの悲鳴とか、あと押し入れの中とかにあの隠れて息を潜めている時の呼吸っていうのかなみたいな、なんかダメだね、なんかエロくなっちゃうあのそういうね、吐息の演技がすごくね、大事な要因になってるっていうのが、ね、プレイしてて感じてですね、そういうあの文章化されていないところにも感情をね込めることができるっていうのを、あのそれで知って、そういうのを結構頭に入れて、あの演技とかに取り入れられたらいいなっていうふうに、あの望むようにはしてたりします。結構ね、セリフにも吐息混ぜて演じるっていうのも あるんだよね。それはなんだろうね、多分昔から結構ね、ファルセットとかウィスパーボイスで歌う歌手の人が結構好きで、宇多田ヒカルとかね、手島葵さんとかね、結構ね、だからカラオケとかで歌ったりするときに結構そういうの歌い方とかをね真似したりね、結構そういうのが演技にも出てきてるのかな。結構ね、そういうのがあってか、カラオケとかでもね、ちょっとウィスパーがかった感じで歌うところが出てきちゃってですねはい、そういうのが反映されてるのかな、どうなんだろうねはい、そんな感じなんでしょうか。ちょっとグダグダした答えになっているのかな、なってないのかよくわからないですけれども、はい、そんな感じかなと思ってます。はい、というわけで、次のお便りを読んでいきたいと思います。こちらはですね、ダウンロード販売サイトの方にいただいたレビューですね。カマリサバ、どう読むのかな、ちょっとすいません、何と読みするか間違ってたら申し訳ないです。こちらは、カゲロイにのレビューですね。未経験のヒロインとほぼ経験のない、長男の手探りでことを進めていく様は、特殊な条件下ながら初々しくも微笑ましくくすっと笑える場面も、ただ昔ほのかに思い合いながらも引き離され、再会するも子をなすためだけに行為をしていると思うととても切ないです。野心のため兄を監禁し、ヒロインに今回の話を持ちかけた次男、痛いことはしませんが、ヒロインの強制を兄に聞かせようとしたり言葉でいじめます。今のところヒロインへの好意や執着は見えませんが、どうなっていくのか、いびつな関係の変化とともに気になります。というわけでですね、確かに、長男くんはね、かなり手探り感というか、なんというか、大丈夫かお前って思うレベルの、DT 君なのでまあ今後どうなっていくかっていうのがかなり気になる作品ですよね。兄、弟の匠さんもですね、今回、なんていうのかな、こう兄に対するこう憎悪というか、なんというか、こう複雑な感情つつ、ヒロインにもこうなんか歪んだいびつな感情を抱いてるって感じなのかな。なのでこの本当にドロドロドロドロなのかな、こうすれ交わることのない三角関係っていうのかな、これが本当に、なんか綺麗に完結は、三角関係で綺麗に完結なんていうのはな、あれだなと思って、怖い反面、なんか見届けたい思いありつつみたいなこうね、怖いけど襖の裏から覗いちゃい 体みたいな、なんだこれなんかね本当にどうなってしまうのか先が読めなくてとても、気になります。自分もまだですね、ね次の台本とかをまだいただいてないので本当に未知です、どうなってしまうかが。はい、だから自分もですね結構台本いただくまでは一ファンというか視聴者として、どうなってしまうのか展開を楽しみに待っている身でありますのではい次回も、見届けていただけたらなと耳で聞いていただけたらなと、はい、思いますというわけでレビューありがとうございました。というわけでですね次のレビューも読ませていただきますね。こちらも、かげろいにいただいたレビューになります。しまこ様、はい、ありがとうございます。新作も三角関係ものと聞いて期待していました。今回の兄弟はいおりさんとノーネームさん、大人な男の色気あふれるお二人のお声でこの兄弟の組み合わせも素晴らしすぎますね。それにしても戦後旧家の座敷牢に囚われた兄と当主になり上がった弟にと、このぐらい雰囲気のある世界で相入れない二人に翻弄される状況に陥れる、まさにシチュエーションを楽しめる作品だなと思いました。優しい初恋の人であるお兄さんも気になりますが、冷徹な弟さんをおっさんクラブさんがこのままにしておくはずがないと大いに期待しています。この関係がどう変化していくのか続きを楽しみにしています。というわけでしまこ様、レビューありがとうございました。そうですね、確かに自分がやらせてもらった月島さん、イーゼルの向こう側もですね結構その3でけすごい何だってっていう展開を迎えたのでですね、今回のかげろいの方もなんかすごいことになってしまうんじゃないかなっていう、予想をしています。まあそちらをですね演じさせてもらうのもすごく楽しみだったりしますね。はい、このまま、冷徹なお兄さんと、優しい、冷徹な弟と、優しいお兄さんのまま、穏やかに終わっていくのか、いやいやそんなはずないだろう、おっさんクラブさんのことですからみたいにね、まあいろいろと想像してこれからどうなっていくのかを予想しながら楽しんでいただけたらいいかなと思います。自分も本当にどうなってしまうのか楽しみにしていますので頑張って演じさせてもらうので、はい、聞いていただけたらいいなと、はい、思ってます。というわけで次のコーナーに、行きますね。はい、我が輩はコーナーである、名前はまだない。このコーナーは MC が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり何かやらされるコーナーです。怖いな、前回何やらされたっけなまあめげずに、はい、飛び込んでいきましょう。はい、というわけで、では、お題その1、おじさまキューブの新しいシリーズかげろいが始まりました。台本を受け取った時や演じてみての感想をどうぞということで、まあ、さっき最初の方でね話したなんか最初の方レビューのねレビューなんだ違う、さとしこさんの時にちょっと話に上がったゲームのゼロのシリーズとか、あと金田一耕助とかかな、そういう感じのね家柄とかのしがらみだったり許されない恋愛とかね、そういう三角関係の愛情入り乱れたみたいなそういう作品なので、いやいやこれ大丈夫かな、どうなるのかなっていうのが率直な感想なんですが、はい、でも演じてみて結構ねまた今までにない、 タイプのおじさまでですね、まあ、優しい感じの穏やかな、はい、今まで演じた中では一番なんだろう、素の自分を出しながらやれたキャラなんじゃないかなと、はい、思いますね。うん、さすがにね、月島さんが素だったらあれだわとちょっと思っちゃうけどいやいや、月島さんもね、ちゃんとあのねとても魅力的な方なのでね、はいというわけでですね、まあ、また新しいタイプのおじさまなんですが、そうだね、演じてみてやっぱりこう初々しさというのかな、レビューにもいただいたようにそういうところからの、それでもね、なんだかんだ言ってやっぱり男ですからお兄さんも結構ね、その濡れ場の方はね、これは次のところで行った方がいいのかなあまり深いことは言いませんが、またね、新鮮な感じで楽しめるんじゃないかなって思いますね。この手探り感っていうんですか、はい。なので、頼りないお兄ちゃんかもしれませんが、温かい目で受けていただくっていうの、体を委ねていただければいいんじゃないかなと思います。はい。でですね、まあ、お兄さんと対照的に、弟の匠さんはですね、またこう一癖も二癖もありそうな、こうね、結構ね、強い言葉で攻め立ててくるような方なのでね、ある意味そのね、緩急なんだ、強弱、そのそれぞれのこうシチュエーションでこういろいろと翻弄されてもらえたら、それが今回の作品の面白いところなんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じでいいのかな。とりあえずあんまりこうね、ピー音入っちゃうようなことは言えないので、どうしてもこう曖昧というか、こうふんわりした言い方になってしまいましたが、とりあえず、危なくないところまでぶっちゃけた感じの、感想はこんな感じですかね。はい、というわけで、無料公開がここまでになりますね。聞いていただきありがとうございました。